次はご案内。転入転出時には水道の届け出を。引っ越しや使用者の名義が変わるときは、水道の使用開始、中止の届け出が必要です。届け出がないと、水道無断使用となったり、転出後も引き続き、水道料金が請求されたりすることがあります。届け出は、電話やインターネットで受け付けています。問い合わせ、水道経営課、電話 462-3366。水道料金、下水道使用料は、口座振替が便利です。申込書配布先、水道庁舎、市役所、内間岸所、各出張所、及び市内金融機関の窓口。申込方法、申込書、水道料金納入通知書、または検診書、預貯金通帳、通帳届出印を持参し、金融機関窓口で手続きしてください。水道部の窓口及び郵送でも手続きできます。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、水道経営課、電話 462-3366。12ページ。市道の水道管工事を補助します。市道老朽管敷設替え工事。市道内に敷設されている石綿セメント管を耐震性のある水道管に敷設替えする工事について、工事費の全額を補助します。市道給水管敷設替え工事。市道内に敷設されている給水管、水道管の出水不良や漏水多発を改善する敷設替え工事について、工事費の3分の2以内を補助します。なお、補助範囲は市道に埋設されている給水管、水道管、及び各戸に給水されている管の第一取水線までです。該当する地域の方はお問い合わせください。問い合わせ、水道施設課、電話 463-8699。水道管工事に伴い、濁り水が発生する恐れがあります。市では、重要な管路や老朽化している水道管の耐震化工事を進めています。水道管取り替え工事の際、断水や濁り水が発生する可能性があり、地域の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。工事予定時期、5月から平成28年2月頃、工事場所や工事期間等は市ホームページなどでお知らせします。詳細については直接お問い合わせください。濁り水が発生した場合、赤茶色の水が出たときは、飲まずにしばらく水を流し、きれいになってから使用してください。赤茶色の水の主な成分は、マンガンや鉄の酸化物で、人体への吸収率は低く、大部分が排出され、有害ではないと言われています。白い水が出たときは、細かい空気が混ざり込んだ水なので、人体に影響はありません。コップなどに汲んだ後、少し経つと透明な水に変わります。なお、水を流しても濁り水が消えない場合は、ご連絡ください。問い合わせ、水道施設課、電話 463-8699。溝沼除水場を廃止します。西弁財1丁目、三原2丁目、3丁目を給水区としている溝沼浄水所、西弁財 1-7-3 は、施設の老朽化及び給水量の減少に伴い廃止します。4月上旬から運用を停止し、その後、浄水所管理等々を撤去する予定です。近隣の皆さんには、撤去工事などでご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。なお、溝沼浄水所の廃止による水道水の供給については、泉津浄水所、岡浄水所から給水を賄うため、水圧、水量などの影響はありません。問い合わせ、水道施設課、電話 463-1204。4月の納付、国民健康保険税、介護保険料、 後期高齢者医療保険料、いずれも随期。納期限は4月30日木曜です。納税通知書を発送します。平成27年度の固定資産税、都市計画税と軽自動車税の納税通知書を5月上旬に郵送します。内容を確認の上、納付書または口座振替により、納期限内に納付をお願いします。問い合わせ、課税課、固定資産税、都市計画税に関すること、電話 463-2875、軽自動車税に関すること、電話 463-2851、軽自動車税の減免、障害のある方のために使用される軽自動車等については、要件を満たし、期限内に申請することにより、軽自動車税の減免を受けることができます。要件や申請方法等、詳しくはお問い合わせください。申請期間、平成27年度軽自動車税納税通知書が到着後、5月初旬送付から5月25日月曜。減免は1人につき1台です。軽自動車税と自動車税、普通自動車税等の減免は重複して受けられません。問い合わせ、課税課、電話 463-2851。 税務署での面接相談は事前予約制で、所得税や法人税など国税に関する相談はまず電話でお問い合わせいただき、個別の相談については事前予約をお願いします。事前に予約された方から優先してご案内しています。問い合わせ、朝霞税務署、電話 467-2211、 自動音声でご案内。平成27年度の臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金、平成27年度も臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金を支給することとなりました。詳しくは決まり次第広報朝霞や市ホームページなどでお知らせします。問い合わせ、臨時福祉給付金等支給業務プロジェクトチーム、電話 463-8673。 ゆめパレス臨時休館のお知らせ、4月20日月曜は保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、ゆめパレス市民会館、電話 466-2525。13ページ。国民年金の学生納付特例制度は、毎年度申請が必要です。対象、20歳以上の学生のうち、前年所得が118万円以下で保険料を納めることが困難な方。申請に必要なもの、年金手帳、印鑑、学生証、または在学期間がわかる在学証明書、申請して承認を受けると保険料の支払いが猶予されます。学生納付特例制度として承認を受けた期間は、老齢、障害、遺族基礎年金を受けるための資格期間に参入できます。申請が遅れると、障害、遺族年金が受けられなくなる場合があります。学生納付特例期間の保険料は、10年以内であれば追納することができます。2年を経過すると、経過した年数に応じて加算がつきます。申請時点から2年遡って特例申請できるようになっています。対象項など詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0284。他の健康保険に入ると、国民健康保険証は使えなくなります。朝霞市の国民健康保険、国保以外の健康保険に入った後は、新しい保険証がお手元に届いていない場合でも、国保の保険証は使用できません。誤って国保の保険証を使用してしまった場合、すぐ医療機関に保険証を変更した旨を連絡し、相談してください。医療機関での対応が間に合わない場合は、市から 医療費返還請求のお知らせが届くことがあります。その際は、返還金を納付していただくことになります。なお、返還いただいた医療費については、被保険者の方から診療を受けた時点で加入していた健康保険に相談してください。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0283。
保育園保育料、放課後児童クラブ保育料の休日納付相談窓口を開設します。4月12日日曜午前8時30分から正午。内容、保育園保育料、放課後児童クラブ保育料の納付受付及び相談。電話での問い合わせも受け付けています。相談日は休日のため、北側通用口からお入りください。会場問い合わせ、保育課、電話 463-2837。虐待かな？児童虐待を発見、疑い含む、した場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル、電話 0570-064-000。 ご存知ですか？就学援助制度。経済的にお困りの児童、生徒の保護者に、小中学校で必要な費用の一部を援助しています。援助内容、給食費、修学旅行費、林間学校費、校外活動費、学用品費などの一部。申請期間、4月からの援助を希望される方は、4月1日水曜から5月29日金曜、5月30日土曜以降の申請は、翌月1日が認定日となります。認定には、所得要件等あり、必要なもの、申請書、市内小中学校及び教育管理課に置いてあるほか、市ホームページでもダウンロード可。印鑑、保護者の通帳、所得証明書、必要な方のみ。申請場所、通学している学校、教育管理課。お子さんが小学校と中学校のそれぞれに通学している場合は、学校ごとに申請が必要になります。問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。 国立、私立等の学校に通学する小中学生へ、防犯部材を無償貸与します。対象、市内在住で国立、私立等の学校に通学する小中学生。申し込み問い合わせ、教育総務課、電話 463-2764。 学校施設を貸し出します。市では、市内小中学校の学校施設を地域の皆さんの使用日時、場所、用途などに応じ、教育活動の支障とならない範囲で貸し出しています。希望される方は、各学校へ申請してください。問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。 地域での保健福祉活動に補助金を交付します。対象事業、在宅保健福祉の促進、生きがいづくりの促進、健康づくりの促進、ボランティア活動の促進。対象団体、主な構成員が市民、主に市内で活動している、市内に事務所を有する、規約・改則等に基づき公正に運営されている、民主的な方法で選出された代表者がいる団体。申請期限、4月30日木曜。申請方法、福祉課で配布している申請書に記入の上、必要書類を添えて提出。補助金額、当該補助事業に要する経費から事業収入、その他の収入を差し引いた額とし、予算の範囲内で決定します。申請される場合は、事前にお問い合わせください。問い合わせ福祉課、電話 463-0793。 1594。14ページ。朝霞市障害者理解に関する普及啓発補助金事業。障害者団体等が実施する講演会等の事業に対して経費の補助を行います。平成27年度中に実施を予定している事業に対し、本補助金の交付を希望する団体は、4月30日木曜までにお問い合わせください。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。中小企業融資制度。主な利用要件。市内に事業所があり、同一事業を市内で1年以上継続していること。個人事業主の場合、代表者が市内に居住し、住民基本台帳に登録されていること。法人の場合、市内で実際に事業活動を行っていること。埼玉県信用保証協会の保証が可能である事業実態と、朝霞市への法人市民税の納税が必要。市税を完納していること。その他、必要な要件についてはお問い合わせください。資金使途、運転資金、設備資金、貸付限度額、特別小口融資は1250万円、中口資金融資、運転資金は1500万円、設備資金は2000万円、併用の場合は合計2000万円まで、取扱金融機関、埼玉りそな銀行、朝霞、四季、和光、新座の各支店、武蔵野銀行、朝霞支店、東京都民銀行、朝霞支店、東和銀行、朝霞支店、りそな銀行、朝霞大支店、みずほ銀行、朝霞、成増の各支店、埼玉県信用金庫、朝霞、新座の各支店、菅野信用金庫、朝霞大支店、東京信用金庫、朝霞支店、三菱東京 UFJ 銀行、新座四季支店、三井住友銀行、新座四季支店、東日本銀行、和光支店。4月1日から東日本銀行、和光支店が追加される予定です。埼玉県信用金庫、伸び止め支店は営業終了に伴い取り扱いを終了しました。この融資制度を利用されている方で、遅滞なく返済されている場合、貸付利率の 1% 分を申請により補助する利子補給制度があります。申し込み、問い合わせ、産業振興課、電話 463-1903。消費者団体の活動に補助金を交付します。対象団体、次のすべての要件を満たす消費者団体、市内在住の消費者により組織されている。会員数がおおむね15人以上である。営利及び政治・宗教活動を目的としていない。対象事業。消費生活に関する市民に対する情報提供や啓発及び教育のための事業。申し込み方法。5月29日金曜までに地域づくり支援課で配布する補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書と運営規約、会員名簿等を地域づくり支援課窓口に提出。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、地域づくり支援課、電話 463-2648。高濃度 PCB 廃棄物の処理には、登録が必要です。埼玉県内の高濃度 PCB 廃棄物、トランス、コンデンサ等は、中間貯蔵環境安全事業株式会社、JESCO、東京事業所が処理先で、事前に登録が必要です。なお、平成27年4月から9月の6ヶ月間に登録すると、処理料金が 3% 割引になります。 対象機器等、3kg以上のトランス・コンデンサ等の電気機器、PCB 油類、登録料1台につき2000円、問い合わせ、中間貯蔵環境安全事業株式会社、東京事業所営業課、電話 03-5765-1927。住宅用省エネ設備とゼロエネルギーハウスへの補助を実施します。住宅用省エネ設備、補助条件、住宅にヘムスを設置し、合わせてエネファーム、太陽熱、地中熱、蓄電池、電気自動車充給電設備、V2H のいずれか一つ以上を設置すること。補助金額、ヘムス1件2万円、他の設備1件5万円。ヘムスとは、住宅の太陽光発電や蓄電池、家電などをネットワーク化し、エネルギー使用量を管理できる設備。ゼロエネルギーハウスのための設備導入、工事。補助条件、高効率給湯、高効率空調、高断熱外壁などゼロエネルギーハウスのための設備を導入すること。補助金額、1件50万円。ゼロエネルギーハウスとは、高効率設備、高断熱建材、ヘムス等を組み合わせ、住宅の年間の一次エネルギー消費量が正味、ネットでゼロとなる住宅のこと。問い合わせ、埼玉県温暖化対策課、電話 048-830-3042。 第3次朝霞市地球温暖化対策実行計画。市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量の削減目標を定めた計画書を策定しました。平成27年度から平成31年度までを計画期間として、市が率先して地球温暖化対策を実施します。計画書は市ホームページで公開しているほか、環境推進課でも閲覧できます。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。 ファン・トゥ・シェア、一人一人の意識で低炭素社会へ。朝霞市役所はファン・トゥ・シェアに賛同しています。ファン・トゥ・シェアとは、 CO2 など温室効果ガス排出量の削減を実現するための地球温暖化防止国民運動のことです。15ページ、青葉台公園ウォーキングコースでの園内の景観を楽しんでみませんか？青葉台公園には園内を散策できるウォーキングコースが2コースあります。600メートルと560メートル。春には桜が満開となり、夏にはセミシグレや噴水施設の涼感、秋の紅葉、冬には大型花壇に色とりどりのきれいな花植えなどで一年中楽しめます。ウォーキングを兼ねて園内散策をお楽しみください。問い合わせ、青葉台公園管理事務所、電話 463-1333。 犬や猫の糞でみんなが迷惑しています。飼い主が責任を持って処分しましょう。公園をきれいに利用しましょう。公園を利用するすべての人が気持ちよく過ごすために、自分で出したゴミは持ち帰りましょう。ペットボトルやお菓子の袋、タバコの吸い殻などのポイ捨ては絶対やめましょう。ルールとマナーを守って、みんなが気持ちよく公園を利用できるようご協力をお願いします。問い合わせ、緑公園課、463-0374。朝霞市緑のまちづくり基金にご協力を。朝霞市緑のまちづくり基金は、緑地保全や 緑化推進に関わる領地取得、良好な景観の形成、または生物多様性の保全のための緑化の支援等の財源として、旧朝霞市緑の基金を解消した基金です。市内の貴重な緑を将来の子どもたちに残していくためにも、皆さんの基金へのご協力をお待ちしています。問い合わせ、緑公園課、463-0374。平成26年10月から平成27年3月までの住民基本台帳、一部の写しの閲覧者を公表します。公表場所、市政情報コーナー、総合窓口課、公表期間、4月1日水曜から9月30日水曜。問い合わせ、総合窓口課、電話463-2605。カラスの被害を防ぐために、カラス被害の相談先、公園の場合、緑公園課、463-0374、ゴミ対策、資源リサイクル課、456-1593、その他に関すること、環境推進課、463-1504。毎年、この季節になると、カラスに襲われる、などの相談が多数寄せられます。春から夏にかけて、カラスは繁殖期を迎え、巣やヒナに近づいた人間に威嚇をすることがありますので気をつけましょう。対策、被害を未然に防ぐ。脅しの効果を狙った防除器具はカラスが慣れてしまうため、効果は短期的なものと考える必要があります。即効性はなくとも長期的に見て確実にカラスの数を減らすには、次のような対策が効果的です。ゴミの出し方。収集日当日の午前8時30分までにゴミを出す。生ゴミをゴミ袋の奥に入れ、きちんと閉じるなど、外から見えないように工夫をする。クリーンネット。資源リサイクル課で貸し出しています。で、ゴミがはみ出さないようにしっかり覆って固定する。食料を与えない。庭やベランダに置くペットの餌を取られないように注意する。資材を与えない。針金ハンガーは出しっぱなしにしない。鉄塔や電柱に巣を作ると停電などの被害も起こします。巣を作らせない。巣が作られたら卵を産む前に巣落としする。繁殖期に卵を産めないとカラスが困って場所を変える可能性があります。卵やヒナが巣の中にいる場合は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により、市の有害鳥獣捕獲許可が必要となります。有害鳥獣捕獲許可、環境推進課で申請を受け付けています。カラスが実際に人に危害を加えるなど、状況を審査の上、許可となります。無許可で卵、ヒナを捕獲すると、罰則の対象となります。子育て中のカラスに近づかないようにしましょう。卵やヒナ、巣立ったばかりの子を守るため、激しく威嚇攻撃することがあります。繁殖期は5月から7月で、ヒナが巣立つ6月が最も集中します。カラスからの攻撃を防ぐためには、カラスを刺激しないことです。カラスの巣やヒナから離れれば威嚇は収まります。気がついたら早めに立ち去りましょう。やむを得ず通行する場合は、帽子や傘で防御することも有効です。また、張り紙などで通る人に注意を喚起するのも良いでしょう。カラスのヒナを拾ったり、近づいたりするのはやめましょう。カラスの危険な行動、危険度の小さいものから順に読みます。泣きながら旋回して威嚇をする。枝や葉を落とす。 がっかと濁った声を出す。野生動物に餌をあげないで。生態系のバランスを崩し、鳴き声や糞など苦情の原因にもなります。カラス、ハト、タヌキなど野生動物に餌付けするのはやめましょう。16ページ。自転車も交通ルールとマナーを守りましょう。自転車安全利用5則。1. 自転車は車道が原則、歩道は例外。2. 車道は左側を走行。3. 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。4. 安全ルールを守る。夜間はライトを点灯。飲酒運転、二人乗り、並進の禁止、交差点での信号遵守と一時停止。安全確認。5. 子供はヘルメットを着用。努力義務。問い合わせ、まちづくり推進課。電話 463-1514。省エネ標語。爽やかな、風感じよう、自転車で。スマイル FM。FM76.7MHz 朝霞市民ラジオの時間を放送中です。スマイル FM FM76.7MHz で市内のイベントや市民の声などいろいろな情報を発信しています。放送時間平日午後4時から4時30分土曜日曜午前10時から10時30分午後5時から5時30分。朝霞市行政情報放送時間。月曜から金曜。7時、11時、16時、19時、23時、2時。土曜。8時、14時、21時、2時。日曜。8時、16時、2時。スマイル FM ホームページでも聞くことができます。川の国埼玉。黒目川が変わる。川の丸ごと再生プロジェクト展開中。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、4月14日火曜から19日日曜。会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 048-823-8711、ホームページ、http://www.toda-kyotei.jp/優しい日本語って何？朝霞市には約2500人の外国籍の住民がいます。朝霞市全体の住民は約13万4000人ですから、100人に2人、約 1.9% が外国籍の住民です。意外と多いと思いますか？少ないと思いますか？外国籍の住民の割合は、日本全体では約 1.6% ですから、全国平均より少し多いことがわかります。日本に暮らしている外国籍の住民の全員が、日本語を話すことができると思っている人はいないと思います。日本語をほとんど話せない人もいれば、日常会話ができる人もいますし、中には、日本人よりも美しい日本語を操る人もいます。日本語は習得が難しい言語と言われていますが、実は文法自体は簡単で、敬語や読み書きが複雑なだけで、話すのはそれほど難しくないという人もいます。そのため、優しい日本語で話してみたら案外通じることも多いようです。さて、 その優しい日本語とはどのようなものでしょうか。優しい日本語とは、外国籍の人にもわかるように、簡単な表現に言い換えた日本語のことです。例えば、高台へ避難と言われたときに、日本人であれば、高台へ避難することであるとわかるでしょう。でも、日本語で日常会話ができる外国籍の人でも、高台や避難という日常をあまり使わない言葉で言われると、なかなか理解することは難しいようです。東日本大震災の時にも、高台へ避難が理解できず、津波から逃げ遅れてしまった外国籍の人がいました。もしかしたら、高いところへ逃げてと言っていたら助かったのかもしれません。東日本大震災以降、日本語が得意ではない外国籍の人にどのように情報を伝えるかが議論されるようになり、優しい日本語が意識されるようになってきました。災害の現場では通訳や翻訳をしてくれる人を探している時間はありません。この優しい日本語は誰もが意識さえすれば使うことができる言葉です。また、外国籍の人だけではなく、子供も含めたすべての人に分かりやすく情報を伝えることができます。いざという時に多くの人に情報を伝えることができるよう、優しい日本語を意識してみませんか？日本での生活、朝霞の暮らしが楽しいものとなるよう、みんなで住みよい街を作っていきましょう。避難場所を優しい日本語で言うと、逃げるところ。問い合わせ、地域づくり支援課、電話 048-463-2645、 メールアドレス tiki_sien@city.asaka.sitama.jp17
ページ。火災予防普及啓発ポスター表彰。埼玉県南西部消防本部で火の用心をテーマとして火災予防普及啓発ポスターを募集したところ98点の応募がありました。審査の結果、朝霞第二中学校2年生松本ねねさんの作品が見事最優秀賞に選ばれました。この作品は当消防本部の火災予防普及啓発ポスターとして館内の事業所などに掲示され、火の用心の呼びかけに役立てられます。また、朝霞市危険物防火安全協会長賞には、朝霞第二中学校2年生、下村奈美香さんの作品が選ばれ、合わせて3月5日木曜に表彰を行いました。受賞した2つの作品のポスターが掲載されています。問い合わせ、埼玉県南西部消防本部予防課、電話 460-0121。